メッセージの前に一言お祈りいたします。恵み深き天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえます。普段はお互い遠く離れておりますけれども、あなたにあって一つである神の家族として共にあなたを見上げて礼拝を捧げる喜びを心から感謝いたします。どうかこの礼拝を通してあなたの皆が褒めたたえられますように、あなたご自身のご栄光で私たちの心を照らしてくださり、あなたの尊い御言葉を通してその恵みによって私たちをどうか励まし慰め力づけてくださいますように心から願いいたします。この礼拝はあなたのものです。お委ねして主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。この詩編73編はアサフの賛歌とあるように、アサフという人物によって書かれたと考えられています。アサフはダビデ王の時代の祭司でした。特に賛美を担当する祭司たちを取りまとめる賛美リーダーとして神に仕えた人物でした。この詩編はそのアサフの信仰が神から離れてしまった頃のことについて記しています。アサフの信仰が神から離れてしまった頃のことについて書かれています。今朝はこの詩編を2つのブロックに分けて見ていきます。前半の1節から16節までは信仰が神から離れてしまった頃のアサフです。でそして後半の17節から最後28節までが神の御手の中で神に立ち返るアサフを見ていきます。しかしなぜアサフの信仰は神から離れてしまったのでしょうか。そしてどのようにして神に立ち返るように導かれたのでしょうか。では早速前半の信仰が神から離れてしまった頃のアサフから見ていきましょう。まずは一節から三節であります。ここでアサフは自分自身が心から信じていることと目に見える現実の違いに自分の信仰が揺さぶられるのを感じています。ではアサフが心から信じていたこととは何だったのでしょうか。それは一節に書かれてありますのでお読みいたします。このようにあります。まことに神は慈しみ深い、イスラエルに心の清らかな人たちにとあります。これがアサフの確信であります。神は本当に良いお方である。神はご自身の民であるイスラエルに良くしてくださる方である。心から神に仕える人々を祝福してくださる方であるとアサフは信じて疑わなかったわけです。なのにどうでしょうか。目に見える現実は違っていました。神を無視して生きている悪しき者たちの方が神の祝福を受けて栄えているように見えたのです。2節から3節にこ このようにございます。お読みいたします。けれどもこの私は足がつまずきそうで、私の歩みは滑りかけた。それは私が悪しき者が栄えるのを見て、誇り高ぶる者を妬んだからだと書かれてあります。アサフの心は悪しき者たちに対する妬みのせいで、神に信頼して歩む道から今にも滑り落ちそうになっていたのです。ではその悪しき者たちの姿とは一体どのようなものだったのでしょうか。続く4節から11節にアサフから見た悪しき者たちの姿が記されています。4から11節をお読みいたします。実に彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は肥えている。人が苦労するときに彼らはそうではなく、他の人のように打たれることもない。それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の衣が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思い描くものがあふれ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを言う。彼らは口を天に据え、その舌は地を行き巡る。それゆえこの民はここに帰り、豊かな水は彼らに汲み尽くされる。そして彼らは言う、どうして神が知るだろうか、意図高き方に知識があるだろうか。この4節から11節を短くまとめますと、このようになるでしょうか。彼らはお金持ちで、病気に悩むこともなく、苦労のない人生を送り、安らかに死んでいく。彼らは傲慢で、まるで自分たちが世界のすべてを支配しているかのように振る舞っている。そして彼らは言うのです。神は私たちの罪に気づいていないのだ。そしてついにアサフはこのような結論にたどり着きます。12節を読みいたします。見よ、これが悪しき者、彼らはいつまでも安らかで富を増している。しかし皆さん、このアサフの結論は正しいでしょうか。そうではありませんね。アサフがここで悪しき者と呼んでいる人々もまた病気に苦しむことがあったはずです。いつかは自分にも死が訪れるということを恐れながら生きていたのではないでしょうか。人生の苦労や悩み事から完全に自由ではなかったはずです。しかしアサフはこの時、自分の心に巻き起こる激しい妬みのせいで、物事をまっすぐに見ることができなくなっていたようなのであります。では続く13節から14節に進みましょう。ここではアサフの激しい妬みがアサフの考え方や日常生活にまで影響を与えているのを見ることができます。お読みいたします。13節と14節。ただ虚しく、私は自分の心を清め、手を洗って自分を汚れなしとした。私は休みなく打たれ、朝ごとに懲らしめを受けたとあります。ここでまずアサフは神に仕えてきた自分の歩みに疑問を覚えるようになっています。 13節の自分の心を清めとか手を洗ってという表現は、私は今まで心も体も自分のすべてを神のために捧げてきたのだというアサフの思いを表しています。しかし同じ13節に、ただ虚しくと書かれてあるように、アサフはこの時今までの歩みが無駄であったかのように感じているのです。神に仕える毎日に何の意味があるだろうかと考え始めるアサフがここにいます。ある学者はこの時のアサフの状態を自己憐憫であると指摘しています。自分ほど不幸な人間はいないと自分をかわいそうに思うアサフの姿がここにあるというのです。裏を返せば、被害者意識が強すぎたのか、他人の不幸には気づけなくなっているのでしょう。悪いのはもう自分自身ではなくて、悪しき者たちの方なのです。そこにはもう一つの問題が眠っているのではないでしょうか。それはプライドです。アサフはいつの間にか悪しき者たちを見下すようになっていたようです。正しい自分こそが神の祝福を受けるべきだと考えるようになっていたのかもしれません。しかもアサフは14節にある通り、朝ごとに懲らしめを受けたとありますが、今経験している自分の苦しみは神からの罰であると考えたようなのです。懲らしめを受けているのだ。結果として朝が来るたびに立ち上がれないほどに落ち込むアサフの姿がここにある。そのように言うことができるでしょうか。そして前半の最後の部分でアサフは過去の自分を振り返ってこのようにコメントしています。15節16節を読みいたします。もしも私がこのままを語ろうと言っていたなら、きっと私はあなたの子らの世代を裏切っていたことだろう。アサフは言うのですね。神に仕えることなど虚しいことだと仲間たちの前で語っていたのなら、多くのものをつまずかせることになっていただろう。しかしアサフは目の前の現実を理解しようとしていたのです。しかしどうしても理解できなかったのです。どうして神は悪しき者を祝福し正しい自分を罰するのだろうか。本当に神は良いお方なのだろうか。考えれば考えるほどアサフの心は苦しくなるばかりだったのです。さてここでひとまず前半のまとめをいたします。最初の質問に答えていきたいと思うのです。なぜアサフの信仰は神から離れてしまったのでしょうか。それは目に見える一時的な世界に心を奪われたからでした。心の焦点が神 ではなくて、悪しき者たちの栄える姿に釘付けとなっていたのです。聖書は、宝のあるところに心もあると言います。アサフの宝は神ご自身ではなかったようです。神からいただける祝福の方にあったようであります。視界から神の姿が消えたとき、アサフの考え、感情、心のすべてが自己中心の罪に侵されていくのを見ることができます。妬み、自己憐憫、プライド、自己中心の罪はついにアサフの歩みにまで影響を及ぼしていきます。気づけばアサフは神から遠く離れたところで息も絶え絶えになっていました。それは地上の祝福に心を奪われて神の姿を見失っていたからだったのです。さて、それではここからは後半に入っていきます。17節から最後28節まで、神の御手の中で神に立ち返るアサフを見ていきましょう。まずは17節から20節をお読みいたします。ついに私は神の聖所に入って彼らの最後を悟った。まことにあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。ああ、彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされます。目覚めの夢のように、主よ、あなたが目を覚ますとき彼らの姿を蔑まれます。その日もおそらく起きるのもつらい朝を迎えたアサフ、いつものように神の聖所に入って仲間たちと一緒に賛美をしていた時かもしれませんね。または他の祭司たちが聖書朗読をしていた時かもしれません。その時アサフは神の御言葉から悪しき者たちの滅びを悟ったのです。前にも聞いたことのある御言葉だったかもしれません。しかしその日その御言葉は新しい光とともに命をもってアサフの心に迫ったのです。悪しき者たちの最後は滅びである。アサフの心に響いた御言葉はアサフのものの見方を劇的に変えました。目に見える一時的な世界ではなくて、神の御言葉を基準に世の中を見つめるように導かれたのです。神の御言葉によれば、神の裁きは突然訪れ、悪しき者たちは一瞬にして破滅に突き落とされます。今は確かにうまくやっているように見えても、神を否定し神の裁きを侮る者たちには御言葉によれば破滅が待ち受けているのです。一方、御言葉に心探られたアサフは神から見た自分の姿を知ることとなるのです。21節から22節をお読みいたします。私の心が苦みに満ち、 私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かで考えもなく、あなたの前で獣のようでしたとあります。アサフは気づかされました。かつて抱えていたこの心の痛みは、地上の祝福に心を奪われて神の姿を見失っていたからだったこと。激しい感情に流されていた頃のアサフはまるで獣のようであったこと。過去の自分の姿を悔やみながら正直に告白するアサフがここにいます。しかし自分の本当の姿に気づき、その愚かさを心から認めた時、アサフの信仰はすでに回復に向かっていたのだ。そのように言うことができるでしょう。信仰の回復には自分の罪を認める悔い改めが伴うからであります。さて、ここからのアサフはまるで別人のようです。アサフの嘆きはついに神を褒めたたえる賛美へと変えられました。まずは23節をお読みいたします。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいましたとあります。アサフが神から目を離していた時、神はアサフから目を離していなかったのです。アサフの心が神を見失っていた時でさえ、神はアサフを手放しませんでした。アサフが今神と共にいるのは、神がずっとアサフと共におられたからなのです。そして24節を読み出します。あなたは私を里して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。アサフの心が神ご自身を求めていなかったとき、神はアサフの心を求め、ご自身の御言葉で語りかけ、常しえの道へと導いてくださったのです。今アサフは確信を持って言うことができます。神の変わらない愛は私を見捨てることがない。最後まで導き、天の御国で受け入れてくださいます。続く25節を読み出します。あなたのほかに天では私に誰がいるでしょう。地では私は誰をも望みません。アサフの心は今神だけを見つめています。天の御国であろうと、この地上であろうと、アサフの望みは今神ご自身ただお一人なのであります。そして26節にこのようにあります。この身も心も尽き果てるでしょう。しかし神は私の心の岩、とこしえに私が受ける割り当ての地。地上の命には終わりが来ます。しかしアサフにとって神ご自身こそが心の支えであり、永遠の命そのものなのであります。 アサフの嘆きは消え去って、神は私にとって本当に良いお方であると声高らかに賛美するアサフがここにいます。そして最後、アサフはこの詩編をこのように締めくくっています。27節28節をお読みいたします。見よ、あなたから遠く離れているものは滅びます。あなたに背き不実を行う者をあなたは皆滅ぼされますとあります。しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継げますとあります。この27節の前半にある滅びますという言葉は、言語のヘブル語ではアバドと言います。ここでは滅びは滅びでも永遠に続く滅びを表す言葉として使われているようです。つまり肉体的な死が終わりではないこと、神から遠く離れている者には永遠の苦しみが待っているのだというのです。しかし今やアサフは確信に満ちてこういうことができました。神の御そばでその御言葉に生かされること、神と共にある親しい交わりこそがアサフにとって何にも変えがたい幸せなのです。アサフは今神だけを見つめています。アサフの歩みは今神の御業を褒めたたえる賛美に満ち溢れているのです。ではここで後半のまとめといたしまして、最初の質問に答えていきたいと思います。どのようにしてアサフは神に立ち返るように導かれたのでしょうか。それは神の御言葉です。神はご自身の御言葉を通して愛する者を導くのです。罪の暗闇でもがいていたアサフを神の御そばまで引き上げたのは御言葉の力でした。引き上げられたアサフは神にしか見えない永遠の視点で物事を見るように導かれました。その時アサフはこう悟ったのです。神から遠く離れているものは滅ぶ、しかし私には今から常しえまでも神と共に生きる命が与えられているのだ。私の宝は今神ご自身なのです。そのように賛美しているのです。私たちはどうでしょうか。私たちもかつては神から遠く遠く離れたところでただ滅びに向かって歩んでいたものでした。私自身がそうであります。しかしある時神は私たちを深く憐れんでくださり、ご自身の御言葉で親しく語りかけてくださったのです。どのように語りかけてくださったでしょうか。ここでヨハネの福音書の10章の11節を開いてお読みいたします。 ヨハネの福音書10章11節は、2017年版の聖書ですと新約聖書の202ページにございます。ヨハネの福音書10章11節をお読みいたします。このようにございます。ヨハネの10の11、私は良い牧者です。良い牧者は羊たちのために命を捨てますとあります。この私というのはイエス・キリストのことです。この御言葉は、私たちの主イエスが私たちのために命を捨ててくださったことを教えています。私たちが十字架の主イエスを見上げるとき、神は本当に良いお方だろうか、そのような疑いは消え去ります。なぜなら、私たちを滅びから救うため、ご自身の命までも投げ打った神の姿を見るからです。主イエスは私たちのすべての罪を背負い、十字架につけられ、血を流し苦しんで死なれました。本来私たちが受けなければならない神の裁きをその身に受けて、私たちの身代わりに神の罰を受けられたのです。信じる者が永遠の苦しみから救われて永遠の命を受けるためです。信じて救われた私たちは今、主イエスの御そばで常しえに生きる主イエスの羊となりました。同じヨハネの福音書10章の27節と28節をお読みいたします。ちょうど次のページにございます。10章の27と28、このようにあります。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。そのように約束されています。確かに私たちはまるで羊のようによく道に迷いますね。私もそうです。しかし主イエスが私たちをしっかりと掴んでいてくださるので、滅びることがないのです。共におられる主イエスがこの聖書の御言葉を通して親しく語りかけてくださり、天の御国まで導いてくださるのです。私たちはただ主イエスの御声を聞き分けて、その導きに聞き従うイエスの羊なのであります。私たちは今主イエスだけを見つめています。私たちの宝は今主イエスご自身だからです。私たちの歩みは今主イエスの十字架を褒めたたえる賛美に満ち溢れています。そしてこのように言うことができるでしょう。私たちにとって主イエスの御そばにいることが何よりの幸せです。 私たちは主イエスを酒どころとし、そのすべての御業を語りつけます。お祈りいたします。恵み深き天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちがかつてあなたから遠く遠く離れていたとき、あなたは私たちを深く憐れんでくださって、その御言葉を通して語りかけ、私たちに罪の許しと永遠の命の希望を知らせてくださり、心から感謝いたします。この地上にいる間は本当にさまざまな試練の中であなたを見失ってしまうことがあります。そのような時、どうかあなたがその尊い御言葉を通して語りかけてくださり、またあなたの身元に引き寄せてくださり、そして永遠の御国へと最後まで導いてくださいますように、そのように聖書に約束されていますから、信じてお委ねいたします。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。